では聖書を拝読いたします。今日はローマ人への手紙6章23節です。新約聖書の307ページの上の段になります。一節だけですので皆様一緒に読みましょう。ローマ人への手紙6章23節罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。以上です。それでは西本牧師より罪から命へと題してメッセージをしていただきます。ではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2025年が始まり、1月も第4の手術を迎える時となりました。どうぞまた神様が豊かな恵み祝福をもって私たちを導いてくださり、また神様ご自身が私たちの行くべき道をも開き、また恵みの光をもって私たちを助け励まし、どうぞ喜びと感謝に満ちあふれる毎日としてくださるようによろしくお願いいたします。さまざまな悩みや苦しみある方々を神様が顧みてくださり、また病の人をも主をあなたが癒し力を与えてくださるようにお願いいたします。また御言葉によって私たちは励まされ、希望を持つことができるように、私たちの心の中に神様がお働きくださるようにお願いします。今からの時をお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新しい年が始まりました。多くの人たちはこの年本当に神様の豊かな恵み祝福が与えられるようにと願っている方は多いのではないかと思います。その一つの表れは、正月になったら神社やお手洗いに行く人が非常に多いということです。普段は行ってない人もですね、神社やお寺に行く、それはおそらくはもう自分より優れたもの、いわゆる神様によって自分が幸いなものになれるようにと願うからではないかなと思います。どうすれば私たちも幸せになりたいかということを考えるわけです。しかし逆に不幸の実態というか現実もあると思います。物価も値上がりしてくる、経済的にも大変だ、だからお金がないと苦しいという人もあるかもしれません。また中には健康を害して弱っている、だから自分は不幸だと思われる方もあると思います。またある方はもうその人間関係で職場とか、また近所付き合い家庭でもですねトラブルがある、もう自分は幸せじゃない、そう思う方もいらっしゃるかと思うわけです。じゃあそういうことが解決されて、どうすれば幸せになれるのかということを考える必要があります。問題はじゃあその不幸の原因が何なんだろうか考えなければいけません。今読んだ聖書を見ますと一つの言葉が出てきます。それはこの罪という言葉です。実は聖書は私たちのその不幸になるその原因っていうのが罪から来ているということを私たちに示しています。そしてこのところでは罪の報酬は死ですとですね書いてあるわけなんです。罪が原因となり、そしてやがてそれは死に至ってしまう。じゃあ死ぬっていうことが本当に私たちの解決になるんだろうか。もしそれが本当の喜びだったら、みんなはそれを求めてですね、人類は遠の昔に滅びていると思います。死が解決だったらおそらくはもう誰一人生きてはいない。しかし死は解決では ないわけです。まあ、聖書を見るならば最後に黙示録っていうのがあるわけですけれども、まあ言うなれば地獄っていうか火の池に投げ込まれるっていうようなことが出てきます。また最後の審判とかですね、そういうことがあります。ですから誰一人おそらくもう死んだら私たちは幸せになれるとはですね、絶対こうだとは言い切れない。むしろそこには不安があり恐れがあるというのも事実であると思います。じゃあどうすれば私たちは本当に幸せなものとなることができるのか。まあ、この罪っていうことを考えなければならないわけなんですけれども、この罪っていう言葉は実は普通に考えている犯罪とは違うわけです。もちろんそれも含まれてはいくんですけれども、一番大きな問題は何かっていうと、この罪っていうのは的外れっていう意味があるわけです。それはもっと別の言葉で表現するならば、誠の神様から離れているということです。まあ私たちはなぜ生まれてきたのか、生きているのか、最初から目的を持って生まれた人はおそらく一人もいないと思います。物心ついて自分が子供として生きている、成長していく。でも何のために自分は生まれて、そして生きているのか。それを知っている人はおそらく一人もいないと思います。しかし聖書を見ると、すべてのものの始まりっていうのが聖書の最初、創世記っていうところに出てきます。まあ、世を作られた記録っていうことですけれども、もともとは始まりっていうだけの、そういう意味の書簡であったわけですが、そこにすべてのものの始まり、また人間の始まり、そして罪の始まりも出てきているわけです。最初神様はすべてのものを作られて、一章の終わりを見ると甚だ良かったと出てくるわけです。ですから神様は失敗されたのではない。すべてのものを作られて良かったというですね、喜びがそこにあったわけです。まあ単純に言うならば、子供が誕生する、赤ちゃんが生まれる、ほとんどはもう喜ぶということがあるんじゃないかなと思います。もう家族にとって、新しい命、赤ちゃんが生まれるっていうのはもう喜びであり楽しみである。ところがなかなか人間っていうのは順調に成長していくことが、まあ、難しい。まあ、そこにはやはり罪ということの問題があるわけです。もう小さな子供でもですね、もうおもちゃで取り合いして喧嘩する。決して子供は、まあ、天使の面もあるけれども悪いことをするようなところもあるわけです。持って生まれたそうした罪の性質、それは神様から離れていく、自分勝手に生きる、そういうものが私たちの心の中にあるわけです。だから私たちが本当に自分が幸せになりたいとするならば、決して死が解決ではなくて、罪を解決することが、それが私たちの本当の幸せになる。そのことを神様はこの聖書を用いて実は私たちに教えてくださっておられるということです。まあ、星野富弘さんというクリスチャンの、絵を描く人がいました。まあ、最近天にお召されになったわけですけれども、群馬県にも星野富弘美術館があります。そしてまたもういろんなところで彼が描いたこの絵や詩がですね、もう人々の慰め励ましに今もなってます。もう私もカレンダーを買ってプレゼントをしたりしているわけですけれども、でも彼はもともとクリスチャンではなかったわけです。彼はこの中学校の体操の教師でした。そしてある時に子どもたちに 模範演技を見せてやろうって言って鉄棒で大車輪をした。ところが彼は手を滑らしてもう頭から真っ逆さまに落ちてしまう。そしたら気がついたらもうベッドの上で横たわっていた。そして首から下は全く動かない、そういう状況になってしまったわけです。彼はもう絶望しました。自分はもう生きていく価値はない、なんで自分は生まれてきたのか、まあ、お母さんが病院で付き添って介護してたんですけれども、なんで俺を産んだのかって言ってですね、八つ当たりをする。ある時はお母さんがご飯を食べさせてくれていた。なんとその口に入れてくれたご飯をお母さんの顔に吹きかける。もう苛立ちと悲しみでいっぱい、まあ、彼は死ぬことを考えてたそうです。ところが、まあ、そこに一人の宣教師の方がやってこられて、まあ、彼に聖書の話をする。最初は全然興味はなかったそうです。でももう一日退屈で何もできない、まあ来て話をしてくれるからということで、聖書の話を聞いていたわけなんですけれども、その中にこのイエス・キリストが十字架で死ぬ、まあもちろんそれは彼もキリスト教っていうのは十字架のことだと、そういうのは知ってた。でもなぜキリストが十字架にかけられて死ぬのか、それは知らなかった。しかも自分が妬まれ憎まれて、そしてついには自分を憎む者たちによって十字架にかけられて殺される。自分は何もしていない、悪いことやってないといえばそのように殺されることはなかったのに、なんでそれを受け入れて死んだんだろうか、それが疑問となってコライル先生に尋ね、いろいろ話をしていく。そしてその中に彼自身が自分が罪人であり、そして自分の心の中にある憎しみや虚しさ、そういう思いをイエス・キリストは十字架の上で受けてくださって、自分のために命を捨ててくださった。そのところに彼は神様の愛を発見することができた。彼は変わったそうです。何が変わったのか、じゃあ彼の体が動くようになったのか、ベッドから立ち上がったのか、残念ながらそういう奇跡は起こらなかったわけです。彼の病院でのベッド生活は一つも変わらなかった。でも彼は心が変わったそうです。苛立ちがなくなった、不安や恐れがない、自分のようなものでも神様が愛してくださっておられる。不思議なように彼の心は落ち着いてくる。そしてお母さんに対しても以前のような八つ当たりをしない、むしろありがとう、もう心が柔らかくなっていく。ある時お母さんがご飯をですね食べさせてくれていた。で彼はこのお茶が飲みたいって言ってですね、でお母さんがお茶を用意しに行く。で彼はその口で箸を挟んだまま待っていたそうです。でその時にふとこう思ったことがあった。自分の体は動かないけれども自分が今くわえている箸が動いている。なんとその時に彼はお母さんに、紙とですね書くものを貸してほしいって言って、で彼は口にその書くものをくわえて、で紙にですねもう歯で動かして字を書いた。もちろんそれは下手くそな字です。でもその時彼は生まれて初めて自分の口で字を書いて、そして自分の心を伝えることができる。それは彼にとって大きなひらめき、可能性、 そして窓から外を見たらきれいな風景が見える。そして花瓶に花が生けられている。これを変えてみたい、まあ、絵筆を取ってですね、まあ、取ってというか口に加えさせてもらって、彼は動かしてそれを描くようになった。もちろん最初は下手くそでした。でも一日中それしかやることがない。だんだんと慣れてきて上達していく。で彼はまあ自分の心の思いを詩に表して書き、そしてまた自分の見ている風景を絵にして描いていって、でそれをこう貼っていったそうです。まあ、見舞いに来て来られた方がですね、誰が描いたんだと、あ、僕が描いたんだって言ったら、もうみんなびっくりした。どうやって描いたのかってですね、もうみんなが聞いて、彼は口に加えて描いていったと。まあ、そのことを聞いてもう感動する人たちが起こされてきた。そして彼はますますまあ上達していくっていうか、一生懸命描いて、もう後にはニューヨークでも個展を開かれるぐらいになっていったということであるわけです。もし彼の心が変わらなかったら、自分はダメだ、もう死ぬしかない、だったら彼の死は生まれては来なかった。私たちにも実は可能性はあるんではないかと思います。状況も自分の体も人も変えることはできないけれども、自分の心が変えられるときに周りの風景、世界は変わっていく。そして神様が用いてくださるならば、自分もまた役に立つものとなっていくことができる。ですからこのローマ人への手紙の6章の23節は、罪の報酬は死です、では終わってはいないということなんです。だから私たちは死んだら終わりだと考える必要はない。実はその後に来ることが非常に重要なものであるということです。その後にしかしという言葉が出てきます。ある人はこのしかしという接続詞は大逆転のしかしだと。このしかしによって全く全てが変わっていく。罪の報酬は死です、で終わってはいけない。この23節は何で終わっているのか。命です。死から命に変わっていってるんだ。じゃあ誰が死ぬべきものから命に変えることができるのか。そのしかしに続いている言葉は何か。神という言葉が続いているわけです。でもこの聖書が言うところの神というのは、日本人が考えている八百万の神ではないということです。聖書の神は何か。全能の神であるということです。なんで聖書に創世記というのが一番最初に出てくるのか。誠の神様は全部作られた、そして人も作られた、いや人をまた作り変えることができる、死を命に変えられる、そしてその希望を与えてくださる神であるってことです。だから私たちは聖書が表している神様がどんな神様かということを知る必要があるわけです。この神様は自分を新しくすることができる、心を変えてくださることができる、それによって自分も変わることができるんだ。そしてそれを信じるのが私たち一人一人です。神様は信じる者にも信じない者にも恵み豊かなものを平等に公平に与えてくださる方です。 もう雨が一人の人の上には降るけれども、この人の上、人の上には雨は降らないということはないわけです。もう雨が降ったらもうみんなの上に一緒に降る。まあ濡れないのは傘を持っているのかどうか。だから信仰も同じです。神様はすべてのものに祝福を与えてくださっておられる。よくものにしてくださる。問題はそれを信じて自分が受け止めて、そして神様の愛の中に生きるか否か、それが大きな違いになってくるということです。この23節のところに、罪の報酬は死です。報酬という言葉があります。報酬はどうやって得られるのか。働いたらですね、働いた分でもらえるのが報酬です。でもその後に出てくる神の賜物、賜物っていうのは英語ではプレゼントとなっているわけです。プレゼントと報酬、ウェッジはですね、違うんです。プレゼントは何もしていない、何の良いこともやってなくてももらえるっていうのがプレゼントです。だから私たちもプレゼントを人からもらうっていう時があるわけです。じゃあそのプレゼントに私たちはお金を払うでしょうか。そんなことしたら大変なことになると思います。もうプレゼントはもうただでもらうわけです。ですから神様は私たちにこのプレゼントを用意してくださっている。そのプレゼントが実はキリストイエス、名前が出ているわけです。イエス・キリストが神様からのプレゼントだと。じゃあイエス・キリストによって何が与えられるのかっていうと、永遠の命が与えられる。肉体の命ではないわけなんです。神様は私たちに肉体の命を与えるとは約束しておられない。私たちに永遠の命を与えてくださる。永遠になくなることはないわけです。まあ、聖書には神様の与える希望は失望に終わることはないというような言葉もあるわけなんです。人間が与える希望だったら失望に変わることはあるかもしれません。しかし神様が私たちに約束してくださるその希望は失望に終わることはない。神様が与えてくださるものはもう永遠に限りなく続いていく。ですから私たちがたとえこの世で、まあ、経済的に貧しくなったりとか、またあるいは病気になるということがあってもですね、神様が与えてくださるこの永遠の命を与えていただくならば、私たちは幸せになれるということなんです。たとえ病気であっても貧しくあっても、神様は私に命を与えてくださった。それによって私たちの人生は本当に全く違ったものになっていくわけです。瞬きの詩人と言われた水野源蔵さんという方がいらっしゃいました。で、彼も詩をですねたくさん作ったわけです。まあ、今私たちは教会で新聖歌っていうのを使って、礼拝でまたいろんな集会で賛美をしています。実はその中にこの水野源蔵さんが作詞した新聖歌がですね入っています。それは新聖歌の292番、もしも私が苦しまなかったら神様の愛を知らなかった。彼はそう歌ったんです。彼は9歳の時に高熱が出て脳性麻痺になりました。もう体が全然動かない。そして言葉も発することができない。もう重度の脳性麻痺、もう人に世話をしてもらわなかったら生きられない。 もうお母さんも悲しいんだそうです。自分は今世話をできているけれど、自分が年取ったらこの子は一体どうなるのか、本当に悲しみの中にあった。でもその中で一人の牧師先生が、まあ、彼を訪問してですね、そして、まあ、聖書のお話を、彼は小学生でしたから子供にも分かりやすいような話をしていった。まあ、それを話してたら長くなるんですけれども、彼はそういう中でイエス様を信じる、まあ、小学生だったそうですけれども、彼はイエス様を信じた。聖書の中には病気を癒される人が出てくる、そしてまた死んだ人も生き返る。当然彼もですね、自分の病気、そしてまた神様は自分を良くしてくださる、そういう願いがなかったことはない。でも彼は甘んじて自分の境遇を受け入れる。それが先ほどの新生活の言葉の中にも現れているということです。もしも私が苦しまなかったら、神様の愛を知らなかった、もし自分が元気で健康で何でも好きなようにできていたら、神様を知るっていうことはなかった。まあ、3節には、もしも主イエスが苦しまなかったら神の愛は現れなかった。彼は自分なりに自分の苦しみを通してイエス・キリストの十字架、それは自分の心を癒すものであり、そして復活は自分に新しい命を与えてくれるものだ。彼は信仰を持ってそれを受け止めたということです。それによって彼の心は喜びに満ち溢れて、そして甘んじて自分のこの境遇を受け入れる。もし自分が脳性麻痺になってなかったら、神様の愛を知ることはなかったかもしれなかった。自分の心の中にあるその喜び、平安、彼は得ることはなかったかもしれません。ですから私たちもさまざまな困難、逆境、そういう中にあっても神様は私たちに命を与えてくださる。まあ、私はある時道を通っていく時に、まあ、アスファルト張り替えをしていた。でその先行ったらやっぱりひび割れてですね、もうデコボコしていた。ところがその割れてるところに、こう緑のものが生えていたわけです。雑草が生えていた。で春になってですね、見たらちっちゃい白い花がついていたわけなんです。まあ私も暇だったですので、それじっと見ていて、よく見たらやっぱり本当にこう小さいけれども、ちゃんと花弁が4つあってですね、整っている。まあ聖書の中に野の花を見よっていうですね、言葉が出てくるんですけれども、ああ本当にこんな雑草であっても聖書に書いてある通りに神様はきれいに装ってくださるんだ。あんなアスファルトの裂け目のところからもですね、もう芽が出て、そして花を咲かしている、すごいなってですね思いました。それこそ私たちの存在も70億分の1にしか過ぎないようなですね、ちっぽけなものかもしれない。しかし神様は私たちに永遠の命を与えてくださる。死に打ち勝つところのよみがえりの命、復活の命、その命が合うならば雑草だってアスファルトの割れ目から芽を出して花を咲かせることはできる。まあ置かれたところで咲かせなさいっていうですね、本を書いた人もいらっしゃるわけなんですけれども、私たちも神様からこの永遠の命を与えていただくならば、 小さいかもしれないけれども花を咲かせまた実を結ぶことが可能となるということです。そしてそれはどこから来るのか、私たちの主キリストイエスにある永遠の命とあるわけです。イエスキリストが私たちにその命を与えてくださる。その命は何か、自分が殺されても喜んで相手を許す、それが永遠の命です。肉体の命はなくなるかもしれない、しかし神様は私たちに愛と許しの永遠の命を与えてくださる。そしてどんな逆境にあって自分が踏まれ、そしてまた痛めつけられても、それこそ雑草のようにですね、そのところからもう一度回復し成長して花を咲かせて実を結ぶことができる。神様は私たちに復活の命、永遠の命を与えてくださる。だからこの世でたとえどんなに自分が貧しくても、いや重い病気にかかったとしても、その命があるならば、命がある限り私たちは神様を褒めたたえ喜ぶことができる。神様が私たちに与えてくださるのは、その神の一人子御子を信じて永遠に生きる、その命を得るために神様は私たちを今生かしてくださっておられるということです。私たちはその命を心に与えていただいて、そして本当にどのような境遇の中にあっても感謝し喜び、そしてまた周りの人を愛することができる、そういうものに私たちは変えていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちは肉体の命を持ってこの世に生まれました。またいろんな苦しみや悲しみ不幸があります。しかし聖書は私たちに罪の支払う報酬は死であると、その原因をはっきりと示しています。私たちは初めから神様を信じる人は一人もいませんでした。しかし私たちは自分の力でこの世の中を本当に喜びと感謝を持って永遠に生きることはできません。神様はそのような私たちに賜物プレゼント、イエス・キリストにある永遠の命を与えてくださる。どうぞこの命を神様から与えていただいて、どうぞ自分の心が喜びと感謝に変えられて、また心から神様を褒めたたえる、そのようなものと作り変えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。